猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第555回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ゾロ目回というか、あまり普通こだわらないんですが、555ということで、
はい
はい、ゾロ目回なんですが、あったかいですね今日は。なんかいい天気で、
はいね、はい、めちゃくちゃいい天気ですね。
なんか天気予報によると黄砂がひどいって天気予報だったんですけど、なんかあんまり、
そうだそうだ、うん、
うん、あんまりなんか、
でもないですかね、
気になるようないほどもやってはいないんですけど、うん、こっちの方は、
うんうんうん、
うん、まあでもなんかそういう時期になってきましたかね。
うん、
いよいよ
いよいよですかね。
まあ、花粉症もそうですけど、黄砂もなんかアレルギーね、だと辛いという話を聞いてるんで、
うんうんうん、そうですね、なんか痒い原因になりますよね。
はいはいはいはい。
今日も外出れないかな。
うん、そうですか。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はお蔵入りになっているグッズの話と、
はい、
いうことで、
はい、
手に入れたり買ったりしたんだけど、結局はなんか押し入れの底に眠っちゃいましたとか、
うんうん、
あまり使ってないみたいなグッズが多分ね、小月さんはいっぱいお持ちなんじゃないかと思って、ちょっとネタを振ってみたんですが、いかがでしょうか。うん、
そうですね、はい、私結構ありますね。
結構あるやっぱり。
いや、そう、あったけど、でも結構処分してて、う
ん、ああはいはい、あ、もちろん結局使わないから処分したって、ね、はい、よくあの某メルカリさんとかそういうところに、ね、出品したりとか、
はい、
ね、リサイクルショップに持って行ったりっていうのをもちろん、
はい、それ
は有効活用ということでいいかなと思うんですが、はい、
そうですね、最近だと、もう処分したいと思ってるものが、
はい、
アメリカンフラワーのグッズ。
アメリカンフラワー、はい。
はい、なんかアメリカンフラワーって、
うん、
針金でお花模様とか、うん、なんか自分の好きな形を作って、
はい、
それをなんかまあ分かりやすく言ったら、マニキュアの液。
はい。
になんか、あんと、か、カンカンに入ってて、
はいはいはい、
やめたくちっちゃいあの瓶とかじゃなくて、
はい、
カンカンに入ってて、そのカンカンに突っ込むと、あのシャボン玉みたいに、
はい、
なんていうか膜ができるんですよ。
はい、
でそれを乾かして、
はい、
んっていう、そういうそういう花びらを何個も何個も作って、うん、で最終的にそれ乾いたものを、
うん、
うん、とくっつけて、あのアメリカンフラワーっていう、なんていうのかな、
はい、
民芸品っていうか、うん、
造花っていうか、
造花、そうですね、そうそうそう、
はい、
で
ちょっと今検索してみましたが、なんか綺麗な感じの、
はい、
アクセサリーじゃないけど、なんかそういう飾っておく造花みたいな、
そうですね、なんか
すっかり、
だったらピアスとかのアクセサリー、はい、花になったりとかもするし、
はいはい、
ブローチとかにしたりとか、
はいはいはい
はい、まあいろいろなものが作れるなと思って、うんうん、一時期すごいメダカにハマってる時に、
はい、
アメリカンフラワーでメダカを作りたいなと思って、
はいはいはいはい、
でまああとなんか手先が器用なのでいろいろなものを作って、
うん、
なんか売ろうかなと思って、
うんうん、
パリとかで、で買ったはいいがしかし、
うん、
なんでしょう、マニキュアって結構あのシンナーみたいな匂いするじゃないですか。
そうですよね、はい、
はい、それでそのなんだろう、自分が耐えられなくなってしまって、
はいはいはい、
で結局やっぱり猫とかの体にもあんまり良くないなと思って、
うんうん、
なんかやるときはベランダとかでやってたんですけど、
はい、
でもやっぱりベランダとかだとなんだろう、ゴミが入ったりとか、
はいはいはいはい、
雨が降ったりとか、
はい、
まあまあそういうこともあるので、
はい、
結局やめてしまったので、はい、たいな、まあでもまたやりたいな、
うん
うん、っていうところで、
うん、
フラワーのグッズがある。
なるほど。
そう、あと前、グデ玉っていう、なんかグデってなった、
はい、はいはいはい、
目玉焼きみたいな、
はい、
サンリオから出てるキャラクターがあって、
はい、
グデ玉にハマった時は、
はい、
なんかあの500円くじ、一番くじとか、2とかで置いてあるくじが5、はい、600円とか、今700円ぐらいかな、で、
はい、
ですけど、それを大人買いして、
はい、
全買い、
うん、
だから全部で、なんか、何万みたいな感じで、
うん、
買って、なんか家に卵グッズがいっぱいあって、
はい、
まあそれはもう処分しちゃったんですけど、とか、あと一時期東方神起っていう芸能人にハマって、
はい、
韓国のなんか5人グループだったんですけど、今
は、
は
い、
そういう音楽の、
はい、
芸能人にハマって、はい、ライブに行って、はい、ライブグッズ買い漁って、はい、めちゃくちゃライブグッズがあってたりとか、はい、あとなんだろうな、いやもう私の人生自体全部お蔵入りにな、すべてのものはお蔵入りになっていくからな、
はい、
基本長く続けてるのってネイルぐらいじゃないかな、
はいはいはい、
うーん、熱しやすく冷めやすいタイプで、うん、はい、どんどんすべてのものがお蔵入りになっていくっていう、はい、してますね。
なるほど、はい、
うん、奈良さん何かありますか？
いや、あの私も基本的には猫好きさんと同じで、
うん、
なんかいろいろなもの興味一時的に湧くんだけど、
うん、
なんかまた次また次その次みたいな感じで、
うんうんうん、
やっぱりどんどん興味が移っていくじゃないですか、興味のあるものが、
はいはいはい、
まあ、その都度古いものは全部お蔵入りになっていくと、
うんうんうん、
いうことで、まあ前から話してますけど、例えば SF の文庫本とか今もう完全にストレージに放り込んじゃってるとかね、
うん
うんうんうん、っていうのはもちろんそういうのもあったりとか、あともう だからやっぱりね、なんか一時的にやっぱ猫好きさんと同じでハマるんですよね。でバーッと買い集めて、
うん、
でなんかコンプリートしたいじゃないですか、さっきのグデ玉じゃないけど、
はいはいはい、
なんか一つ買う、そのあるものを買うと、それをなんかシリーズがシリーズものだったりすると、なんかコンプリートしたくなる癖があって、
わかります。
なんか一通りやっぱりそれ買い集めないと満足できないみたいなところがあるんですよね、うんうん、多分ね、猫さんとその辺同じだと思うんだけど、
うん、
で集めるともうなんか満足して、で気がつくとお蔵入りになってると、
うん、
まあ、お蔵というか、ね、それこそ押し入れの奥に突っ込んだままになっちゃったとか、
うん、ね、
一応保管はしてるけどって、なかなかだから そこは猫好きさんと違って、あんまりそういう、ね、結構、リサイクルショップには持っていたりしたものも、いろいろあったりはしたんですが、
うん。
あんまりその、メルカリさんとかそういうネットで、ヤフオクさんとかね、処分するってことはあんまりしてないので、
うん、
結局たまる一方みたいな感じで困ってると、
あ、
うん、いうパターンですよね。
そうですね、なんかやっぱりリサイクルショップとかに持っていった方が楽ですよね、ぶっちゃけ。
楽っちゃ楽ですよね。
うん。
うん、
なんか持っていくまでは大変だけど、結局、うん、売ったりとか、まあ、コンポ、はい、なんか、全部やってくれるから、
はい、
メルカリはもう写真撮って文章考えて売って、売ったやつ、うん、コンビニとかまで持ってってとか、
発送してとかって、その手間がすごく大変じゃないですか。
めちゃくちゃめんどくさい。うん、
まあ、その辺がね、なんかあるので、
うん。
結局は、例えば本だったら、ね、ボームクオフさんに持って行ったりとか、
うん
うん、っていうリアル店舗の方に持っていくケースが多いんですけど、で、
うん、
あと私の方で言うとやっぱりあれですね、健康グッズが結構お蔵入りになってますね。
ああ、私も、うんうんうん、
前からチラチラ話してますけど、例の、腹筋ローラーみたいなの買ったんだけど、
はい、
まあお蔵入りまでは行ってなくて、ね、パッと気がつけばやるけどみたいな、じゃあ常時やっているか、買った時にはなんか毎日やろうと思って買うんだけど、
うんうん、
結局はなんか月に1回もやってないみたいな今の状況だと、もう完全にお蔵入り、せっかく買ったんだけどお蔵入りになっちゃってますみたいな、
じゃあ、
なのでなんかある意味その毎日何か使うっていう感じにやっぱどうしてもならないですかね。そういう、まあ、趣味のものとか健康グッズとか、
うんうんうん
うん、あとは保管して満足しちゃってるみたいな感じで、
いや、わかる、
うん、で捨てるに捨てられないみたいな感じになってますけどね、うんうん、
でもなんかこのなんか断捨離の本を読んでて、
はいはい、
その自分が一回手にしたもの、手に入ったものって、
はい、
なんだろう、すごい価値のあるものだって思いたいっていう行動みたいのが出て、
うんうんうん、
手に してない時より手にした方が2倍から3倍ぐらい、はい、価値があるものだって人間って思い込んでしまうんですって。
なるほど、はいはいはい、
だから余計その1回手に入れたらその手放すみたいな、
うん、すのがね、なかなか難しいよねっていう、
はい、
ありますよね、
あります、うん、本当なんか一時期お菓子にハマった時とか、なんかお菓子のなんか焼き型とか、
はいはいはい、
めちゃくちゃ溜まってくし、なんかそんなのもいっぱいあるし、私も健康グッズ、はい、なんか、
うん、
うん、ゴロゴロしたりガラガラしたりなんかどんどんするようなものがなんかもうすごいいっぱいあるかも。あとゲーム、
はい、
ソフトも毎年なあ毎回毎シーズン出たやつ当てるとかいうゲームだって、はい、結局ラストまでやらないで、
うん、
なんか3分の1ぐらいやってなんか飽きちゃってやめてるとか、うん、いや本当よくないですよ。
いやでも結局はそれね、そこがなかなかなんか治らないというか、この年になっても治らないというか、
うん、
であと健康グッズの話にちょっと戻るんですけれど、
はい、
この前ちょっと2ヶ月に一遍なんですけど、頭切りに行って、ね、散髪屋さんに近所の、はい、で、まあちょっと伸びてきたんで散髪屋さん行ったんですが、そこの散髪屋さんの親父さんが、まあこれいい年、結構いい年なん、私以上のまあいい年なんですけれど、
はい、
これがいいんだよっ ていうんで、なんかすごいこれは効くんだよっていうんで、その通販で買ったっていうのを紹介してくれたのがあってですね、
はい、
ちっちゃなボールなんですけど振動するボールで、はい、そのマッサージにも使えるし、ダイエットっていうか、その例えば太ももに挟んでブルブルさせると、うん、その結構そのダイエットにも効くみたい、 筋力アップに効くみたいな、なんか、
ね、みたいな棒みたいな、
ちっちゃなボール、ボールなんですよ、
ま、ボール、丸いボールが、ありますね、はいはいはいはい、うん、
ソフトボールぐらいの、
みたいな、うん、
ソフトボールぐらいの大きさで、
うんうんうんうん、床に置いてその上に背中当てて、
寝て当ててとか、うん、
マッサージ当ててとか、
マッサージにもできるしみたいな、
うんうん、
だそうするとなんか肩こりがすごい、ひどい肩こりがなんかちょっと3分1日3分やるだけで治ったとかね、それからなんかそういう太ももに挟んで1日3分ぐらい やってると、あのすごい、はい、足がだるいのが取れたとか、
うん、
で今つい注文してしまったんですけれど、それで
おお、はいはいはいはい、
なんか良さげだなと思って、うんうん、もうやっぱ肩こり最近ひどいので、腰痛とか肩こりとかね、一、うん、日パソコン向かって仕事やってるんで、
うん、
ちょっとどんなもんだろうって今届くの楽しみにしてるんですけども、懲りないなと。
健康グッズ。懲りてない。
これ全然懲りてない。買ってはね、お蔵入りになってるのにみたいな、全然懲りてないと。
いやー、わかる。
なので、もうなんかね、全然それが懲りてないということで、なんかいい方法ないのかなと。
なんだろう、全然解決にもならないし、いい方法でもないとは思うんですけど、はい、気休めとしては、はい、こんまりさんの 本で、
うん、いや
読んだ
ね、そう、昔から確かにそのこんまりさんのね、
はい、
本ってあって、
はい、
うん、
そう
で確かにそう、ここに書いてあることはすごい、断捨離としてはね、もう定番というか、
はいはいはい、
はい、ただやっぱりあれってね、でも真面目に読んでるかって言うと読んでなくて
うんうんうん、
ね、なんとなくそう、いろいろネットにそういうこういう風にやったらいいよとか、新聞とかの記事でね、例えばこんまりさんの断捨離っていうと必ず、うん、出てくるじゃないですか、
はいはい、
でそれを見て、
うん、
なんかいいなってって思うんだけど、じゃあできるかっていうとやっぱりできないじゃないですか、それって
ああそうですね、そのなんだろう、彼女のその、うん、なんだっけ、分別の仕方だったり、
仕方っていうのは、
うん、なかなか男性にはちょっと難しいかなとは思うんですけど、はいね、
そのなんか例えばその自分パッと手に取って判断するみたいなあるじゃないですか、
はいはい、ときめく
かない、ときめくかとときめかないか、なんかそれってって、いや全部ときめくんだけどって、例えばときめいたから買ったんだけどっていう
確かに、
例えばそのね、 SF の分だから捨てられないんだよねっていうのがあって、
うんうんうん、
ちょっと私のあれには合わないかなみたいな感じで悩んでるっすよ。
そのなんだろう、うん、捨てる時のこんまりさんの心境は、はい、そのもしかしたら同感できないかもしれないけど、はい、もう一つ私なんか一つ好きなところがあって、
はい、
その時欲しいって思った時が一番ピークで、はい、その、はい、なんだろう、その時の感情を満たしてくれたから、
うん、
うん、とでも今の私にはいらないからありがとうって言って捨てる、
はいはいはいはい、
自分があって、
あ、買った時の感情を満たした、
はいはいはいはい、
はい、
だからそれって結構いいなって思って、うん、結構私みたいに捨てられない人、う
ん、はい、
買ったけど使ってないから捨てられないだったり、処分できない、譲れない、 とかだから、うん、なんか、そのものの、その、なんていうのかな、その、販売者側が求めてる使い方ではなく、
うん、
その、買ったという幸福感を見つけたものっていう、
はい、
もうことで、
はい、
普通に喫茶店行っても、なんか、コーヒー、ただ座りたいなって思っても、座るためにコーヒー買ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
だから目的と、その、あ、売ってる側の目的と、こっち側のも、はい、もらいたいものは違って、
うん。
うん。っていう考えで、物を捨ててたら、すごい、あの、捨てやすいな、ってか、
ショ
ックなっていうのを感じましたね。
はいはいはい、なるほど。うん、
だからそれだったら男性も感じやすいですよね。てか男性の方が感じやすいかなと思って、
うん、逆にそっちの方が納得できそうですね、おっしゃる通り、うんうん、
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
ここで曲を聴いていただきたいと思います。先週、ジャスミンさんの曲をご紹介したんですが、今週も引き続き、ジャスミンさんの曲をご紹介することになりました。月を探してという風の猫さんの曲を、ご本人の了解を得て、お騒がせさんがアレンジされた、Looking for the Moon という曲をご紹介したいと思います。それではお聴きいただきましょう。ジャスミンさんで Looking for the Moon。 聴いただきましたのはジャスミンさんで Looking for the Moon でした。風の猫さんオリジナルの月を探してとは、月を探しては日本語の歌詞だったんですが、この曲は、まあ、タイトルも英語ですけれども、歌詞も英語になって、なおかつアレンジによって全然別の曲に生まれ変わったような感じがしましたね。ぜひ過去おかけしている月を探してのオリジナルバージョンと聞き比べていただければ面白いかなというふうに思います、うん、素晴らしいアレンジでしたね。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。はい、いつものようにツイッター改め X にいただいたハッシュタグシャープ猫のしっぽと公式アカウント宛てのあとはキャステルポッドキャスト宛てのメッセージを紹介していきたいと思います。まずは3月27日ケンジさんから554回拝聴。今日は昨日来の雨も上がったのでガンダムファクトリーに来てみましたが、平日なのに半端ない列、さすが春休みだね、遠くから眺めて帰りますということで、結局もうこの行列で写真を X の方に添付していただいてますが、これはすごいな。確かにこれ並んで中に入るっていうのも大変そうなので諦められた気持ちよくわかります。ありがとうございます。残念でした。はい、そして3月28日藤本さんから、わあ、ご無沙汰しております。藤本さん、猫のしっぽ553回拝聴。まさか猫好きさんがガンダムにハマるとは。ガンプラにも興味が出たそうで、いつか作った時はぜひシャープガンプラジオをつけてポストしてほしいなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。ご無沙汰しておりました藤本さん、ガンプラジオにも出演されています藤本さんですけれども、まあ1年先になるのか、それともすぐに作られるのか、ワクワクしながら私も待っていますが、作られた時にはぜひシャープガンプラジオをつけてつぶやいていただければなと猫好きさんには思ってますけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい、
はい、今週は無事猫月さんとスカイプ収録ができたので、まあ、2週間、はい、3週間ぶり2週間ぶりぐらいですかね。まあ、ちょっといろいろなんかお互いにスケジュールが合わなくてなかなかできなかったんですけど、無事できてよかったんですが、
はい、
はい、でですよ、もう猫好きさんのガンプラ話が反響大きくてあちこちで、はい、はい、ね、お便りコーナーでもこの後紹介はしようと今週で思ってますけれども、ぜひガンプラは作ってくださいという、
はい、ありがたいお言葉いただきました。
はい、ガンプラジオの藤本さんからもメッセージいただいてますんで、ぜひそれは早めに作りましょう、1年後と言わずに。多
分そうですね、うん、温めすぎないうちにちょっと頑張りたいと思います。
ね、はい、あとジオラマも作ってほしいっていうね、
いや、
お話も来てますし、
はい、ありがたいですね。
まあでもちょっと今回の本編でもお話しましたけれども、あれですよね、ガンプラ、まあプラモデルもそうなんですけど、あれじゃないですか、やっぱり塗装とかしだすとシンナーとかなんで、なんかやっぱりそこがネックになりそうですよね。
いや、そうなんですよね。一番はそこですよね、本当。やっぱり、まあ、家買ってから、そういう部屋をちゃんと作って、
換気を、強力な換気のある。
そう、部屋作ってから、ね、かなとかって思っちゃうんだけど、まあ、
そんなこと言ったら10年ぐらい
10年じゃ済まないかもしれない
とか20年計画ぐらいになりそうじゃないですか、う
ん、ですね、下手したら家持たないかもだからな。そうですね、まあでも、ね、なんだっけ、場所をね借りてそこに行ってやるっていうのもちょっと教えていただいたんで、そう、自分でもちょっと探してはいたんですけど、やっぱりね、そういうところでやった方がちょっといいかななんて思って、いやでも、いやもう本当そっちに足踏み入れたら本当私良くないような気がするんだよな。ハマっちゃう気がするんだよな。
いや、まあね、なんか次のものが出てこない限りはね、なんか興味が移らない限りはハマっちゃうんでしょうね、きっとね。
いや、そうですよね。いや、でも、うん。そうですね、ちょっとおいおい考えていきたいと思ってます。
そうですね。まあ、そこまた、はい、継続して報告を。
そうですね、はい。したいと思います。
したいということで、乞うご期待と。
はい、
リスナーの皆様には
、はい、
はい、はい、ということで、じゃあいつもの行きましょう。お願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてください ね、
最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでいつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫のしっぽのエンディングテーマ、三毛猫夫婦の歌を聴きながらお別れしたいと思います。はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。